はい、レッスン終了。やったね。それじゃあ最後は本編の流れで話せなかったとこサクッと話しちゃうよ。まず一つ目、願望は受け取りやすい形にするのが重要だね。例えば何かの善行のお礼として物をもらうなら受け取りやすいかもだけど、何もしなくてすごいものがもらえるとよっぽどずぶとくない限り抵抗感を持つことがあるよね。だから自分が納得して受け取れるような都合のいいシチュエーションを描くのがいいやり方だよ。そうすれば受け取ることを拒否する心理ブロックが外れやすくなるし、自分が納得できることで願望実現の力はさらに強まるからね。二つ目は恐怖や不安の種について。願望は頭で考えていることよりも心が感じていることに対して具現化しやすい性質があるよ。だからもしも君が恐怖や不安を起因として願いを放った場合、それはあんまり良くない結果になっちゃうね。恐怖や不安を元にした願いや行動というのは大地に恐怖や不安の種を植えるのと同じ行為だから、そこに咲く花はもちろん恐怖と不安の花になっちゃうわけだね。ここは盲点になりやすいとこだから、心マスター一貫とかで心にプラスの素材を十分に増やしておいてね。三つ目は解放について。願いは必要な分量だけ願ったらリリースするのがいい感じだね。つまり一旦忘れるってことだね。願いをいつまでも掴んでいるのは、例えるなら植物の種を土に埋めた後に毎日掘り起こして芽が出ているか確認しているようなものだよ。それだとうまくいかないよね。だから必要な分だけ集中して心のパワーを注ぎ込んだら、あとは放置プレイが一番だね。必要な分だけ願って心パワーを注ぎ込むと、ある時期を境にもういっかみたいに満足する気持ちになるよ。それが必要な分だけ心を注ぎ込んだシグナルだね。そこまでいったらあとは放置プレイ。一番いいのは忘れちゃうことで、次にいいのはそのこと自体を考えないこと。最低でもほとんど気にしないくらいの心理状態になるといい感じだね。心を注ぎ込んで強く願うという行為と、苦しいほどに渇望するという行為は似てるようでまるで別物だから注意だよ。これは感覚的にちょっと伝えにくいものなんだけど、心を注ぎ込んで結果を引き寄せるときは、イメージ的には未来にある結果に対して心パワーを注ぎ込んでこっちに来てもらう感じ。未来の結果にエンジンをつけてこちらに走ってきてもらうみたいな感じだね。その逆に渇望したり絶望したりする念じ方は、どんどんと遠のいていく未来に対して這いずりながら近寄っていくイメージだね。渇望や絶望の感情は自分の足りない気持ちを発信するアクションだから、今持ってない、今足りないって事実を心パワーでどんどん増幅しちゃうわけだね。だから下手をすれば目標はどんどん遠くなっちゃうよ。ヘラヘラと毎日笑顔で努力しない人が意外に簡単に目標を達成する一方で、苦虫を噛みつぶしたような顔をして毎日苦しみながらものすごい努力をしている人が一向に結果を出せないってケースも、今話した心の仕組みが大きく関係してるね。最後に今回はおまけ音源を2つつけたよ。一つは願い方のショート音源。今やったことをサクッと行うための便利な音源だね。もう一つは真っ白になる音源。これは心を真っ白にするための音源だね。願いっていうのは真っさらな状態の方が叶いやすいからね。絵がごちゃごちゃ描かれてるキャンバスよりも真っ白なキャンバスの方が自分の好きな絵を描きやすいってイメージすると分かりやすいかもだね。何かを願う時にはこの真っ白音源を先に使ってから願うとものすごく効果的だし、極端な話 この真っ白音源だけで何でもうまくできちゃうよ。かなり美味しい音源だからうまく使ってみてね。それじゃ、ゆらぎはそろそろ戻るね。またねー。